おきみと八五郎のままごとは、それから20日ばかり続きました。おきみが稲葉屋から持ち出してくる荷物が、次第に多くなりますが、夜だけはさすがに遠慮して、稲葉屋に帰って、下女のおなんも部屋へ入って寝るので、向こう柳原のおばの2階に、気の利かないネズミのように出すまんをしている、八五郎の神経を脅かすようなことはありません。でも、用心下まで行って、昼飯にやりつくのが面倒くさい時など、ちょうどおきみが向こう柳原へ来合わせると、八五郎のために昼の支度をしてくれて、貧しいご飯を並んで食べることも珍しくはありませんでした。それが近所の人たちの目にも留まり、妙な噂も立てられましたが、八五郎は、なんとかの二人長隆し、といった線に踏みとどまって、北総縁だり、放ってたをつねったり、少しはおきみをからかってみたり、薄暗くなってから帰るの矢の倉まで送ったり、そんな嬉しいようなやるせない日を送っているのでした。ところがある晩、夏の夜もようやく更けた寝の刻、午前0時少し過ぎ、向こう柳原の八五郎の家の表戸をめちゃめちゃに叩くものがあるのです。八五郎親分、大変なことになりました。ところでお前は。八五郎が2階から首を出すと、稲葉屋の黒助ですよ。早く来てください。旦那様が殺されました。何？あの腕一番の勘十郎が？八五郎は手早く支度をすると、黒助と一緒に矢の倉に飛びました。稲葉屋には妹のおきみと下女のおなうだ、主人勘十郎の無残な死骸を遠くの方から眺めて、ただうろうろするばかり。夜中は不意の出来事で、まだ近所の衆も顔を出しておりません。外は雨上がりの月夜。主人勘十郎が刺されているはしご段の下へ、一枚引いた雨戸の隙間から月の光が差して、凄惨な有様を青白く照らしております。主人の死骸はそのはしご段の下に転がっており、叩きつけたように崩折れておりました。背中に突っ立った短刀は、さして長いものではありませんが、ほとんど前へ突き抜けるほど深く入っているばかりでなく、不思議なことにその短刀は、束も、はばきも取り払った、全く裸の刀身だけ。こんな持ちにくいもの、こんなに深く突き立てるのは、言能で打ち込むほかはありません。
これは、大変なことじゃないか。
しかも、死骸の来ているのは、帯広どけた寝巻き一枚だけ。武家上がりの勘十郎が日頃も大変にも逃げなく、まな板の上の胸着のようにやられるのは、あまりといえば不思議なことです。騒ぎの最中に、お玉が池の玉吉も、村雨の鉄も駆けつけました。ど、殺しの機械さに、互いに顔を見合わせるばかり、全く見当もつかないありさま。
いてくれ、俺はもう最後なやったよ。じって取り直を返上して、税畜でも買ってくるとしようか。
八五郎が投げたことを言っても、玉吉も村雨の鉄も、冷やかす気力もありません。ところで、死骸を動かさなかったのか？八五郎はようやく勇気を取り戻しました。血は、はしご段のすぐ下、板が沿って隙間だらけになった廊下に、おびただしく流れておりますが、死骸はそこから三尺ばかり、風呂場の方に動かされて、うつむけになっているのです。
私は、おなわの部屋に泊まって、いつものように枕を並べて休んでおりました。夜中に恐ろしい音がしたので目を覚まし、おなわと一緒に手食を持ってくると、はしご段の下に、兄さんが顔向けに倒れているので、解放するつもりで起こしてやりましたが、その時はもう、正気もなかったのです。
おきみはわずかに勇気を振り絞ったらしく、八五郎の問いに答えます。
おもっと、おいていたんばね？
そこの雨戸が少し開いていました。多分、くせ者はそこから入るか逃げるかしたんでしょ？
それにしよう、おめやがりの庭にわしようともないが。
村雨の鉄は雨戸の外へ首を出して、よく晴れた月の光に透かしております。テリフリ町に住んでいるから、村雨の鉄というあだ名を持っている中年男で、
名前ほど凄みのある岡っ引きではありません。お仕事の幼いくせ者は随分あるものだよ。ひさしを渡ったり、ぬかるみへ張り板を敷いたり、縄でブランコをやったり、今までに随分そんな手は見てきた八五郎ですが、ここの庭は思いのほか広く、そのいずれの手段もいけないことまでは気がつかない様子です。
それにしても背中の傷は大変だぜ。担当にしては傷口がむやみに大きく、その上人間技ではできそうないほどの深さだ。
玉吉はそんなことにこだわっておりますが、それ以上は一寸も先へ推理も動きそうもなかったのです。下男の黒助は岡っ手の外の物置に一間をこしらえて泊まっておりますが、くせ者が来たのも逃げたのも知らず、四十男の気の抜けた頭では証拠になるようなことは一つもつかんでいないのです。それからの八五郎の惨めさはまことに目も当てられません。主人勘十郎を刺した担当は主人勘十郎自身のものと分かりましたが、こしらえがそっくり鞘と一緒に勘十郎の洋ダンスの中から出てきたので、誰が何の目的でつかもはばきも外し、裸の刀身だけ持ち出して主人自身の命を絶ったか、その経路や手段はまるっきり分からなかったのです。折から平次や八五郎に目をかけてくれる与力筆頭笹野新三郎は平次と一緒に上方へ行ってるす。この事件を背負って立った形の八五郎は箕輪の万七をはじめ日頃平次の手柄を快く思わない江戸の競争者たちからどんなに笑われ蔑まれたことでしょう。